こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、コンディショニングコーチ系とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい。
はい、52回目よろしくお願いいたします。前回はちょっと僕が発熱ということでお休みをいただきまして、すっかり良くなりまして、
ね、結局原因がわかりませんでしたね。
ちょっと胃もたれみたいなのがね、その日ありましてね、夜レッスンが終わって熱が出てきて、
ね、そう、8度まで上がりましたね。
久々にあんなに熱が出ましたけどね。
風邪ひいても熱出さない。
あんまりね、人だったんですけど。まあ、熱以外はなくて、喉も痛くない、咳も出ないし。そうそう。まあ、初めインフルエンザかなと思ったんですけどね。関節の痛みもなかったし。
なかった。
本当に寝てたわけ。
ね。
まあ、一日寝たら治りましたからね。
そう。私、避難して、ソファーで寝違えるっていう
ね。はい。ですね。はい。まあ、良くなりました。はい、
心配をおかけしました。
はい。ツイッターの方でも、お大事にとね、リプライをいただいた方もいらっしゃいましたが、はい。はい、すっかり良くなって、
はい。
もう、筋トレもして、お尻が筋肉痛という、そんな、この2、3日を送っております。
はい。心配ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
はい、今日はアボカドの話から行きましょうか。
そうそう。
ヤブから棒に、ヤブからアボカド。
オープニングトーク、はい、今ので良かったですね。
ああ、入り、うん、まあ、そうですけどね。アボカドってね、女性の方好きでしょ。
はい、
好き。なんで？
わかんない。私ちっちゃい時は嫌いだったんですよ。
なんでですか？
多分、熟しきってないアボカドを食べちゃったんです。で、熟してないとちょっと硬くて、
うん、
なんか本当青臭くて、
ああ、そうなんだ。
今はそれも好きだけど、最初に食べるもんじゃない。
ね、
でもなんかこう、熟してるとトロッとしてて、
うん、
なんかいい香りだし。
何に味が似てるんでしたっけ？マグロ？
何でしたっけ？わさび醤油つけたらマグロの味って言うんですよね。
そうね、言いますよね。
そう。なんで好きかわかんないけど美味しいんですよ。
カリフォルニアロールでしょ？
あ、はいはいはい、はいね。
入ってますけど。まあ確かに、まあ、なんかね、醤油と相性は確かにいいんですよ。
そう。
不思議ですね。
不思議ですね。
アボカドってどんなとこで取れるんですか？
あったかいところ？
はあ、そうですか。
メキシコ産ってよく見ますよね。
はあ、はあ、
確か。うん。
アボカドって、いいオイルなんですよね。
そうそう、なんか 20% ぐらい脂質なんですけど、
うん、
植物由来だから不飽和脂肪酸が多いみたいで、
うん、オリーブオイルとかと一緒でしょ。
そんな感じ
ね、
うん、
いいんですってね。
そう、森のバターですね。
森のバター、
はい、
ほう、そういう風に言うんですね。
はい、
うん、なんででも、ね、アボカドの話を猫さんオープニングでしようって言ってた。
うちの植物の植え替えをしたんですよっていうところから入ろうと思って
たんですけど。ああ、ベランダにいる人たちね。
そう。
うん。
で、その中にアボカドがいるんですよ。
はあ、はいはいはいはい。
と持ってこうと思ったわけ。で、
そのアボカドはどっから来たかというと育ってたんですよ。
そう。
種から。
食べた。
スーパーで買ってきたアボカドの種を育てていたでしょ。
そうそうそう。
ね。
はい。最近ね、結構、注目っていうか、
うん、
やる人増えてるみたいで。
いや、僕も見ました、
この前。アボカド育て
る、ね。Facebook で。うん。見た。
検索すると結構出てくるんですよ。
コップに水張ってさ、
そう。
種に4方向から爪楊枝差し込んでさ、
そうそう。
半分ぐらいつけてみたいな。
そう、お尻だけつけてね。
見た目は拷問みたいですけどね。
かまゆでの
毛。そうそうそうそうそうそ う, そう、なんか。
私勝手に可愛いなと思って見てたけど、
なんか拷問っていうか、シルベスター・スタローンのね、
うん、
ランボーにね、こういうシーンがありましてね、はい、そうそうそうそう、なんか拉致されてね、宙吊りにされてね、
はい、
なんか声だめにつけられてるっていうね、シーンがあるんですけど、僕、たまたま昨日それを YouTube でなんか出てきてね、そことちょっとダブってしまいましたけどね。まあ、声ダメではないんですけどね。まあ、使っても。結構あれ、目出るまで時間かかるでしょ？
かかる。早い時は2週間とかで出るんですけど、1ヶ月とかかかる時もあるし、私も4、5本発芽させてきましたけど、
はい、
まあ、この冬に 一本凍らしちゃってダメになったんですけどね。
まあ寒いからね、やっぱり冬は。
そう。
無理でしょう。
まあ、とにかく果
肉を。水に浸かってるんですよ。
違う。
プールでさえ温水プールになるのに、冬は。
あの状態で凍らしたわけじゃないですか。
どこで凍らしたん
ですか？外でほら、あの、木になってから。
ああ、そういうこと
ね。寒波で。まあ、ああやってやったら出るんですけど、冷蔵庫に一回入れちゃった身とかは出にくくなるらしいですね。
冷やしちゃうとダメなんだ。
冷やしちゃうとダメって、そう。で、まあ、ああやっておいて、根っこが出て、芽が出て、そこそこ大きくなったら鉢に植えると、結構ね、葉っぱが可愛いんですよ、こう。
はあ、
あの、なんていう防水系の葉っぱで、
うん、
緑が濃くて、
うんうん、
で、新芽はこう、ツヤ、ふわっとしてて、
うん、
なんか見てるとこ可愛いな。
結構茎がまっすぐ生えますよ
ね。そうそう、真上にね。
花って咲かないんですか、あれ。
いつか咲くんじゃないんですか。咲くんですか。でも、
アボカド栽培してる木なんか見たことないもんね。
日本はやっぱり寒すぎて、あの、なかなか実がなるとこまでいかないみたいです。で、東京で、その地植えにして、鉢じゃなくて地面に植えて、はあはあ、すんごい高くなった木から取れたっていう話があるらしいですけど、なんでこの辺割とね、暖かい地方なので、
うん、
多分庭に植えたらいけるかなと思いますけど。
沖縄とかいけるんかな？
あ、いけるかも。そう。ちっちゃいうちはやっぱ冬になってね、寒くなると凍っちゃったりするから、
うん、
割と寒さには弱いから、
うん、
あの、気使わないといけない。
なるほど。
ということを学びました。
うん。はい、で、その後どうしていくつもりなんですか、あの、アボカド。
いつか一軒家に引っ越して、
うん、
庭に植えて、
凍らすっていう。
違う。
凍るでしょ、庭に植えたら。
だから、
育たないでしょ、これ。
地面がしっかり、な違うな
寒い。
木がしっかりしてきたら、で、地面に育って、植わってたら、うん、結構寒さに耐えれるようになる。そう。
うん。
らしいですよ。
アボカドね。
うんうん。
いいですよね。まあ、サラダに入れてもいいし。
そうそう。
そういう丼物みたいなのにしてもいいし。
ああ、そうそう。結構ね、真っ二つに切って、そこの溝に、青じそドレッシングを入れて、
うん、
で、くり抜きながら、それつけながら食べるの好きです。
そんなことするの、
うん、
なんか、フルーツポンチまがいですね。なんか。
ポンチって一種類しかないですけどね。
そう。
そう。
なるほどね。
うん。
まあ、アボカドと、オリーブオイルと、
はい、
あと、ナッツのオイルっていいんですよね。
あ、はい。
その、
植物系
の。そう、脂質もやっぱ取らなきゃいけないわけじゃないですか。
そうそう、
栄養素のね、一つだから。
はい。
うん。時に、そういう 植物由来の、あの、オイルっていいんですってね。
あ、
うん。
ね、
オイルこだわる人こだわりますからね。
こだわる。
結構、そしてオリーブオイルなんかも高いやつ高いですからね。
はい、はい。結構ランクがありますよね。
ありますよね。うん、結構ね。
はい。うちも、ココナッツオイルね。
あ、ココナッツオイルね。
去年、
買いました
ね。って聞いてね、
うん。
買いましたけど、あと、深さ5ミリぐらい残ってるところで消費が止まってしまいましたけど。
ですね。あれもいいって言いますけどね。
言いますね。
なんかお腹にいいんでしょ？
聞いたっていう人いましたね。
あ、ね、
私あんまり感じなかったけどね。
どうなんだろうね。うん、
でも、トーストに塗ったらすごい美味しい。
ああ、ほんのり甘い感じでね。
そう。
いいですよね。
ね。また使おう。
うん。
はい、ということで。
はい。本日は以上です。
他は割と、いいもので。
はい。
あわよくば。
はい。
育てられると。
はい。皆さんも育ててみてください。
はい。結構可愛いですよ、本当に。
はい、
はい。
はい。今日のメインテーマです。
はい、
今日は二つやりたいんですけどね。
はいはい。
一つは、四つの目標構造について。
四つの目標構造。はい。
はい。で、もう一つは、オープンウォータースイミング。まあ、海なんかの、
うん、
ロングスイムですね。
はい。
のトレーニングのちょっと話なんかもしてみたいなと思います。
はい。
うん。ですね、まず4つの目標構造なんですけど、
はい、
これ以前もご説明したことがありますが、はい、ちょっと皆さん頭の中で図をイメージしていただきたいんですけどね、
はい、
ピラミッド三角形をイメージしてください。
はい、
それぞれの頂点に、わかる。
わかる。
はい。楽しむ。
楽しむ。
関わる。
関わる。
うん。というのを置いてください。
はい。
で、その三角形のど真ん中。
はい。
中心にできるっていうのを置いてください。
できる。
そう。まあ、四つの今ワードが出ましたけども。
はい。
そうですね。もうちょっと端的に言うと、わかるっていうのは、認知することです。認知、理解。
ってことですね。はい。
楽しむっていうのは、まあ、上位、気持ち、楽しいっていう気持ちの話ね。
うんうん、
で、関わるっていうのは、これは、社会っていうかな。
他者との関わり？
そうそうそうそう。
はい。
社会的。
うん、
で、できるっていうのは、これ、能力。
能力。
運動能力。なんですよね、
はい。
で、この4つの目標構造、まあ、構造というか関係性があるんですけど、
はい、
それぞれに相関関係があるんですよね、性の相関。
ほう。
まあ、例えば、わかることが楽しいことにつながる。
うん、うん。
うん。人と関わることが楽しいことにつながるとか。うん、で、さらにそれができること、運動能力にも関わるということだと思うんですよ。う
ん、みんなで高め合ってるのね。
そうそうそうそう、うん。例えばですよね、うん。鉄棒が今できないとしましょうか。
はい。逆上がりができ
ない。できないと。逆上がりができない。逆上がりができるっていう目標が中核にあるんですけど、
はい。
その前に3つの目標、わかる、楽しむ、関わる。ここにも目を向けてみたらどうかなと思うんですよ。
ほう。
例えば、当然そうだな。できない時にできてる人がどうやってるかを見てみる。
うんうんうん、
で、どうやってやればいいのか聞いてみる。
ほう。うん、関わってますね。
そう。そして教えてもらったことを理解する。
はい、
うん。
わかる。
それの関係がまた楽しい。教えてもらうことが楽しい。
楽しむ。
そう。で、わかる。あ、そういう風にやればいいんか。あ、鉄棒を胸にぐっとこう、引き寄せていけばいいんだ。あ、そういうことかって分かったらまた楽しい。
はい、
もっともっと教えてってこう、楽しくなってくる、
はい。
っていうこの中で、収穫のできる、実際の逆上がりっていうのが、まあ、できてくる、ですよね。
はい。できたらもっと楽しいですね。
そう。
はい。
で、今回ですね、どうしてこの目標構造の話をしようかと思って、たかというと、以前、ツイッターの方のリプライで、
はい、
走る、ランニング、ことについて、
はい、
質問があったんですよね。
うん、
で、その中で、その方が問うてる、質問されてることに対して、僕がこう、回答させていただいたのが、他者から見た場合に他の方からまたツイッターでリプライいただいたんですけど、それは質問に答えてないんじゃないでしょうかっていうお話があったんですよ。
はい。
その時も、僕もまたさらに回答させていただいたんですけど、例えば、長く走りたいのか、長い時間、長い距離とかね。
はい。
で、それ、早く走りたいのか、で、楽しく走りたいのかとかって、きっと捉え方がいろいろあると思うんですよ。で、
いろんな目標が。
そうそうそう、はい。で、僕はその時にですね、回答させていただいたのが、その、楽しくなければ長く続かないだろうという、うん、僕の、まあこれ勝手な推測なんですけど、
はい、
っていうのが頭にあったので、まあ楽しく走るコツみたいなのを、
うん、
まあ回答させていただいたんですよね。はい、うん。だけど、人によっては、いや別に楽しさっていうのはそんな今関係ないんじゃないかなと。実際に長く走るための、例えば体の使い方とか、
うん、
うん、これ運動特性でいう構造特性とかですけども、はい、どういう風にどんなフォームで走れば長く続けれるのかを回答した方がいいんじゃないかと、
うん、
まあ、そういう考え方も当然あると思うんですよね、
はい、
でもどれが優先かどうか最終的には本人が決めることなんですけど、この4つの目標構造にはま関係性があるということをま知っていただきたいんですよね、
はい、
うん、
うん、
からこれは例えば僕が、水泳が速くなりたいんですけどどうしたらいいですかって質問を受けたとします。
はい。
じゃあその人の今までの経験、
うん、
うん、 木の桶を始めた方もいらっしゃれば、もう何年もやってる人もいるわけですし、その方の今の年齢とか、練習環境とか、あと、まあ、目標、例えば大会に出たいのかとかですね。いや、大会は出たくないんだけど、早く泳ぎたいのかってなった時に、うん、まあ、じゃあ大会に出ないんだったら、特に競争というものにはあまり、まあ、今は興味がないのかもしれないなって判断しますよね。はい、そしたら、じゃあ、あまり競争心を煽るような、目標設定よりも、自分としっかり向き合えるようにとか、ことを、アドバイスに加えた方が良かったりするかなと。
はい、
思うんですよね。うん、からこの4つの目標構造の、まあ、比重みたいなものをある程度僕の中でもちょっと考えて提案したりするわけですよ。うん、
なるほど。
そう、中にはですよ、そういう質問をたくさんしたい人っていらっしゃるんですよ。
あ、
その関わりが楽しい。
はいはいはい。
あの、まあ、本人も気づいてないかもだけど、そんなに別に早く泳ぎたいとは思ってないんだけど、いろんな、こう、質問をたくさんされてくる方もいらっしゃる。そこのやりとりが楽しい、
はい、
いう人もやっぱりいるんです。それが分かることが楽しい。うん、まあでもそれだけがイコールすぐ早く泳げるかにはつながらないんですけど、
はい、
うん、僕はこの人によって大事にしてる比重が違うと思うし、うん、僕自身もアドバイスするときにそれを考えて、
ね、
指導してますね。
うん、
まあこれはもともと僕が大学で、あの論文最後書くときに研究した、
はい、
まあ内容なんですけどね。うん、
こんな。
あ、まあ、水泳の授業についてね、はい、子供にね、アンケート、小学生にさせてもらってね。
うん、
でやっぱりもう、性の相関が全てにおいてね、出ましたよ。
それは、うん、こうしたら楽しいですかとか、そういう質問。
あ、そうそう。例えばさ、その、そうだな、わかるっていう中にもね、5つぐらいね、項目設定するの、質問を。
ほう。
うん。
だから。細かい。
そう、細かいんですよ。で、それプラス、この4つの目標、プラス、もう一つは、危機的要因、すなわち、まあ、嫌われる理由みたいなのも聞くんですよ。例えば、水泳だったら、水が冷たいのが嫌だ。とか。うん、
もう水着が嫌だって、
ね。あ、そう、それも聞いた、聞いた。着替えるのが面倒だとか。
はい、
例えば、もう小学校5年生、6年生ぐらいだった女の子だったらさ、なんか水着姿になるのが嫌だとかさ、
はい、
なんか恥ずかしいとかさ、うん、あるじゃないですか。そういうことも聞くんですよ。
うん、
で、危機的要因と、この4つの目標構造についてもね、相関関係をね、まあ、これ点数化してるので、
うん、
はい、いいえ、わからないで3点、1点、2点するんだけど、相関関係見るんですよ。
うん、
パソコンに全部入力してね。
うんうん、
そうそう。まあ、大体だからね、予想通りとか思ってた通りのことが、出る。です、
うん。うん。はい。
うん。で、これに似たものの簡単なアンケートをね、
はい、
僕が社員時代のスポーツクラブでもやったことがあるんですけど、
うん、
まあ、例えばそうですね、具体的な項目としては、スタジオのレッスンがすごく楽しかったみたいな、これ1週間お試しの人限定に聞いてみたんですよ、アンケートを。
うん、
最後の1週間経った時に声かけてもらって、
はい、
まあ、ささっとアンケート書いてもらうんですけどね。
はい、
まあ、そのスタジオが楽しかったかとか、
うん、
あと、わかるって目標だったら、初めのオリエンテーションのスタッフの説明はわかりやすかったですかみたいな。まあ、よく会社とかでもね、例えばサービス業の、アンケートとかでもありますけどね。
ありますね。ああ、そうね。
僕この前車買いましたけど、今日も昨日か、はがき来とって、
はい、
お客様アンケートにご協力ください
ね。
ね、はい。説明がわかりやすかったですかとかね、
うん。
ありましたけどね。
絶対ありますね。
そうそう。
うん、
とか、
うん、
あと、関わるだったらそう。うん、まあ、滅多ないと思うけど、一週間のうちで、知り合いの方とか、お友達とかできましたかみたいなとか。そういうことを聞くんですよ。
はい、
で、まあ、一番相関係数がね、高かったのは、
うん、
ロッカーの清潔さが、
うん、
運動ができた、例えば体重が減ったとか気持ちよく動けたってことと、
うん、
一番相関が高かった。
へえ、ロッカー綺麗でしたかの点数と、
そう、ロッカーが清潔かどうかっていうところが、いや、あの、まあ、はっきり言ったらそのスポーツクラブの印象にかなり大きく響くと、運動効果に響く。
やる気出るってことでしょうかね。
うん、だと思うし、まあ、あ、今日は気持ちよく汗かけたなとか、あ、なんか筋肉がついた気がするとか、体力ついた気がするっていう、できるっていうね、
うん、
運動目標に対して、大きく関係してたということなんですよね。
それ意外ですね。
だからね、身の回りのこういう環境因子って言いますかね、はい、その清潔かどうかとかっていうのはね、あの、僕は、まあ、その時本当何十人っていうサンプルだったけど、
はい、
あの、あ、やっぱ大事なんだな、と、思いましたね。
本当ですね、
うん。
きっと何事もそうでしょうね。そう。勉強でも。
そうなんですよね。
うん、
だからきっとこれ、回答されてる方のほとんどがね、
はい、
あの、その綺麗なことが運動能力と関係があるなんて思わずに無意識に丸つけて回答していただいているわけで、はい、それを数値的に、分析をかけると、まあ、結果そういう関係が出てたということなんでね、
うん
うん、意図してそういう丸のつけ方当然してるわけじゃないんだけど、
うん、
でもこれがあの、まあ、無意識に持ってる、やっぱり、お客さんの声なんですよね。皆さんのね、だったのでね。まあ、これスポーツクラブによっても違うかもしれないし、うん。あと、まあ、この目標行動っていうのは、例えば、皆さんお勤めの会社とかさ、
はい。
そういうとこでもね、あの、当てはめても僕面白いと思うんですよ。そうです
ね。運動に限らず、
そう。
使えますね。
だと思う。
うん、
例えば、まあ、できるっていうのは、例えば、まあ、業績上げるってことになると思うんですけどね。
はい、
普通の会社だったら。
はい、
そしたら、わかるってことだったら、あなたの会社で扱っている商品について、あなたはよく理解していますかとか、会社の仕組みをよく理解していますかとか、
うんうんうん、
顧客のことを知ろうとしてますかみたいなことから、
はい、
楽しむやったら、まあ、うん、あなたの職場、所属部署が楽しいですかとか、
うん、
うん、
あなた、そう、
あなた、この営業に楽しさを感じてますかとか、
はい、
うん、ですね。
ね、関わる。
関わるは、そうですね、こう、例えば、一月に一回、会社のみんなで、飲み会をやっていますかじゃないけど、そういう会社の人たちと、うん、会社以外で関わったりすることありますかとか。
はいはい。お客さんと関わりますか、
う
ん、
そうそう。
喋ったり。
まあ、例えば DM とかそういうアンケートを送ったりするのもそうかもしれませんね。関わろうとする機会をたくさん作ってるので、
はい、
そういうことを積極的にやっていますかとかさ、
うんうんうんうん。
で、もしそれらを、数値化してさ、分析したときにさ、
はいはい、
うん、例えばじゃあその DM をたくさんやればやるほど、
うん、
業績が伸びてないっていうふうに数値が出る可能性がありますね。
ありますね。
うん。
あります。
じゃあそれは DM 自体がダメなのか、いや、じゃなくて DM で書いてる内容がダメなのか、相手にちょっと嫌な気をさせてしまってるなとか、
うん
うん、なんかそこを考えるきっかけになると思うんですよね。
うん。
うん、だから物事の問題、課題の項目が上がるだけでなくて、優先順位が出てくることと、その相関が出てくる、関わりが見えてくるので、やっぱ関わりが強いものほど、やっぱ優先的に考えてやっていた方がいいと思うんですよね。うん、会社のトイレが毎日綺麗だと、業績が上がるとかってあるかもしれませんからね。
でも本当になんかトイレの神様っていう、あれ本でしたっけ？歌？
歌がありました。
ありましたよね。
ね、
あと、なんか、イエローハットの社長さんが毎日掃除されてるんでしたっけ？
うん、会社の自分でやる
のか。確かに、ね。なんか大きな会社の社長さんかなんか、
うん、
トイレすごい綺麗にしてるって。
うん、まあ、やはりこう、綺麗好きっていうのは、まあ、なんだろうな。まあ、行き過ぎたらもしかしたらちょっと、潔癖みたいな風に言われたりもしますけど、
うん、
決して悪いことじゃないと思うし、
綺麗に越したことはない。
そう、最近猫さんも お片付け、
そう。
よくされますけどね。やっぱりその、なくし物が減ると思うし、どこに何があるかわかると思うし、うん、無駄がなくなってくると思うし、はい、やっぱいいことは多いと思うんですよね。
そうです
ね。だからそういうふうに物事を合理化させれるっていうことは、やっぱり会社経営、まあ人付き合いとかでもある程度必要なことだと思うので、そういうトレーニングができてるってことなんですよね。片付けができるとかっていうことはね。
片付けの話は、
最近本もよく読んでますからね、猫さん。
片付けの本ね。
うん。
面白い。で、うん、思うのはやっぱりその持ってるものを完備できてるかどうか
です
ね。片付けれるかって。
これってなんか体力とか体も一緒かもしれないですね。自分の今身に備わってるもの、あるものをちゃんと分かってるってことね。大事。
そうですね。そう。うん、だから、その、管理できないだけの広いところに管理できないだけのものがあったら片付くわけないので、
はい、そうですよね。
そう、それを管理する、把握して、うん、みんなの所在を決めて、
はい、
っていう能力は、片付けだけじゃなくて、勉強とかでも、仕事でも役に立つな、まあ、すいません、役に立つなとは思いますね。
限られた空間とか時間の中でベストなパフォーマンスをするためにはどうするかっていう。それは今現状をよく分かってることがスタートで、そこから計画を立てて、その時間内に空間内に収めていくっていう。まあ大事ですよね。
そう。無駄なものばっかりいっぱい持ってたりとかする。
あれ、同じものあるじゃんみたいな。
そう、スポンジがね、7個ぐらい出てきたんですけどね。
まあ、いっぱい吸収はできそうですけどね。脳みそじゃなくてスポンジがですけども。
スポンジがね。そうそう。
うん、
ね、うん。そう、必要なものを見極めて。
そうですね。
いりますね。
うん。
なんかどっから飛んできたんでしたっけ？
まあ、その、会社のね、中でも目標構造なんか調べてみてはどうですかみたいなとこから管理の話になってきましたけどね。はい、うん、
まあ、運動でも仕事でもその目標構造に何が当てはまるかなって考えたら、
うん、
面白いですね。
そう。だと思うんですよ。
うんうん、
そうそう。で、なんか一つさ、行き詰まった時にさ、
はい、
また他の目標にちょっと切り替えてみるとかっていうのも、相関があるわけだから全く関係ないわけじゃないんでね、
うんうん、
あの、ためになると思うんですよ。
なるほど。
なんかだから一人でさ、
はい、
勉強してさ、知識理解をどんどん深めようと思ってやってたんだけど、うん、うまくいかないなーってなった時に、ちょっと違う人の意見聞いてみようかとか、
は
あ、それが関わるってことですけど、
はい、
そっちの目標をちょっと比重多めにしてみようかなとか、うん、ちょっと外へ出てみようかなとかさ、
はい、
うん。で、なんかそれでまた行き詰まったらさ、もう単純に自分が一番楽しい方法でやってみようかなとかさ。
ちょっとゲーム形式
で、ね。うん、そうそうそう、そう、うん。楽しむだったらその遊びの要素を入れてもいいから、そのゲーム、
はい、
まあ競争とか、偶然性とか、まねっことか、
はい、
あと、イリンクス幻覚っていうのがありますけど、うん、そういったものも楽しむ要素として取り入れてみるとかさ。
はい、語呂合わせなんかも割と楽しい要素かもしれないですね。
語呂合わせ。
語呂合わせ。
というと。
なんか勉強で覚え
てる。ああ、ありますよ。ああ、そうですよね。
もうあれね、なんか不思議と変なのであればあるほど覚えやすいっていう、
ね。ね、あれとかって本当不思議だけどさ、例えば電話番号とかもさ、うん、西暦なんかの年代のやつ覚えるのはさ、語呂あるじゃん、
はい。
作ったりするじゃん、勝手に。はい、これって不思議で、情報量が増えてるはずなんですよ。
確かにね。
脳が。
数字だけじゃなくなりました
もんね。そうでしょ？数字プラス、数字だけやったら覚えれんから、そこに語呂ってものプラス情報量足したら覚えれたっていう。
うん、はいはい、
これ不思議ですよね、人間、ね。これコンピューターじゃきっとありえないと思うわけ
です、ね。本当ですね。
そう。
やっぱだから覚え、
無駄の必要性みたいな。
脳みその趣味があるわけですよね。
そう。
ストーリーがあった方がとか。
そう。
まあ、ちょっと下ネタが入ってた方が覚えやすいとか。
インパクトがあった方がいいとかさ。
そうそうそう。脳がそれを欲してるってことでしょ。
うん。
うん、
まあ、あの、ランニングとかでもさ、
はい。
あの、風の音聞くのもいいけど、まあ結構イヤホンして、走ってる人とかもいるじゃないですか。
はい。
なんか自分の好きな音楽に合わせて、その世界に入り込んで楽しむとかっていうのもいいと思うしね。
そうですね。
まあ、このように、 こう、目標を、いろいろ設定して、
うん、
いろいろ飛びながらやっていくと、実はそれぞれに好影響であるということがありますのでね。
はい、ちょっと。螺旋みたいな感じね。
あ、そうね。
ね。
うん。そういうことですね。こういうふうに楽しんでいただければ、うん、いいんじゃないかな。
はい。
スポーツ、運動もね。
そうですね。
まあ、会社とかお仕事もだと思うんですけどね。うん
うん、何事も。
はい。
はい。
という、まあ、お話が今日は一つ。
そして、目標構造でした、
はい。
はい。
もう一つはですね、前回まで2週に続きまして、ランニングの理論についてのお話をしましたけどね。
はい。
今回、オープンウォータースイム。
はい。海で泳ぐ。
うん。の、トレーニングについてなんですけど。
はい。
まず、長い距離を泳ぐときに必要なのは、
はい、
うん、その距離を休みながらでもいいので、うん、まず一回泳いでみるということですね。
あ、もう、
うん、
泳ぎに関しては、
そうそう、
一回体験した方がいい。
かなと思います。うん、例えば、じゃあ、1500メートルを海で泳ぎたいなと、
はい、
時に、
うん、
プールで、じゃあ、100メートルずつでいいから、途中休憩入れながら100メートルを15回泳ぐと。
ああ
。で、それ泳げましたと。
はい、
な、今度200メートルで、じゃあ8回泳ぎました。これで1600ですけど。
はい、
というふうにちょっとずつ距離を増やしていって、じゃあ500メーターを3回にして、1500を行けました。ほんで、初めの500はもう2回続けて1000メーター。一気に泳いで、
はい、
で、休んで、また500泳ぐ、とかいうふうに、区切りをどんどんどんどん、少なくしていって、距離を増やしていくっていうのも、手だと思います。
なるほど。
うん。
はい、
で、それで、まあ、距離は、ある程度まで泳げてくると思うんですよ。
はい、ゆっくりでもね。
そう。で、この距離をある程度泳ぐために必要な要素は2つあると思います。で、1つは持久力そのものが上がっていくということ。
はい、
心肺持久力とか筋持久力というところですね。うん、
はい。
まあ、体力因子ってことですよね。
はい。
で、もう1つは、やっぱりこれ水泳にとってすごく大事なんですけど、無駄を減らしていくということです。
ああ、動きの無駄とか。
そういうことなんです。で、陸とちょっと違うって、まあ、ちょっとじゃない、だいぶ違うのは、やっぱ水ですから、
はい、
4つの特性の中の浮力、
はい、
体が浮くということ、
うん。
水中では体重が陸の約7分の1になりますよね。
はい、
軽くなります、
うん。
そして、例えば、水をかいていないとき、バタ足していないときも、進む瞬間があります。
うんうんうん、
うん、動きを止めていてもスーッと伸びる瞬間、そうそう、
はい、
平泳ぎなんか特にそうですけど、
そうです
ね、蹴って足伸ばしてる時も手も前ぐーっと伸ばして毛伸びの姿勢スーッと取ったらそのままスイスイスイスイスイーと進んでいきます。
羨ましい。
うん、
はい、
陸じゃ絶対ないじゃないですか。
ないですね、
そんなの
スケボーに乗らない、
ね、乗らない限りないじゃないですか。
はい、
で、水泳はその浮力を利用して、まあ、グライドの時間、うん、ストレッチングタイムとかって言うんですけど、
はい、
その時間を長く取れるようになってくると、
うん、
体力因子は同じ人でも泳力が上がります。
効率がいいですね。
そう、まあ楽に、なんだろうな、進めるっていうのかな。
うんうん、
何かパワーを増やす必要もないし、
うん、
なんだろう、今の自分のままでも十分可能なことなんですよね。
はい、
で、この時に、僕は今浮力の話したんですけど、大事なのが、体が浮きやすい場所と沈みやすい場所がありますよってことをしっかり理解しておくことが大事です。
あ、体が均等じゃないよと。
そうです。例えば、腕っていうのは脱力すると浮くんですよ。
浮く。お風呂で浮く。
うん、ポカーンとね、うん、温泉なんか行っても。でも足はやっぱ沈みますよね。
そうですね。
うん。
筋肉が多いからです。
やはりそうだと思います。うん、腕の場合っていうのは、あ、例えば骨はどうですか？骨。
骨ってどっちですか？
浮く。
浮く？
中はちょっとスカスカしてるじゃないですか。
してる。
浮きますね、骨は。まあ、場所によりけりなのかな。
でも生きて、骨だけだったら浮くかもしれないけど、人間の骨、
うん、
身の中に入ってたらなんか沈みそうな気がする。
身の中に
入ってたら。全部ほら液体が詰まってるから。あ、でも骨の真ん中は脂肪ですね。
ああ。
浮くか。
浮きやすい。
そうか。
浮くと思うんですけどね。
うん、
で、その腕の中に骨と筋肉あるでしょ？
はい。
で、その比率で言うと、やはり足と腕比べると、骨率は腕の方が高いわけじゃないですか。
ほうほうほう。
骨を含んでる密度というか、
そうですね、
体積が。
足は筋肉率すごい大きいですね。うん、
すごいから。
うんうん、
で、どっかからってこう、一点で分けるとしたら、やっぱり溝落ちあたりからなんですよ。溝落ちから下沈む、溝落ちから上浮くみたいな。
肺に空気がたっぷりあって、
そうです。
腕は骨率が高くて、
そう。
で、お腹の中は、
腹筋が多いですからね。
腹筋と、あと水ですもんね、大体。
うん。
腸とか。
うん。そしてまあ、お腹に脂肪がたくさんついてる人は浮きますよ。
はい、
浮き輪がありますからね。
はいはい、
うん、ね、なんですけど、まあ基本的に上半身下半身で。
はい。分かれると。
うん。分かれる。
確かにこう、足沈みますね。
そう。
私とか。
ということは、
はい、
先ほどのグライドでスーッて進むためには、
はい、
少しね、上半身を沈める必要があるんですよね。
わざと。
そう。だから浮きやすい上半身、沈みやすい下半身を同じ高さにして毛伸びを取りたい。でそれ陸上じゃそのまままっすぐになりますけど、水の上浮かべました人間
は。はい。
そしたら足はどんどんどんどんどんどん沈んでいって、上半身はぷかぷかぷかぷかぷかってこう。船が沈没するときになりますけど、なりますから、ということは意識して上半身をえいっと沈めていかないと、下半身も上がってきません。
はい、
ということを泳いでる最中にも、する必要があります。じゃあさ、この、わざわざさ、その、浮きやすい上半身を沈めるなんてことをしなくても、初めから、肺にあんまり空気を入れんかったらいいじゃないかと。
息吐きめ。
吐いたらいいじゃないかと、しっかり、
うん。
で、これをしますとね、言うたら、全部沈むんですよ。今度。
そっか。
し、当然、苦しいわけです。
はい。
ね
え、何メートル。
そう、そうなってくるとね、
うん、
あの、最終的に行き着くのは、息を吸って、息継いで、吸いますね、
はい。
で、肺に空気入れた。息を止めて、
はい、
浮き袋がある状態で、それを沈めるんですよ。
それなりに、そこで体力は使いそうな。
そう。息をね、止める。
はい、
息を止めて、少し上半身を、まあ、突っ込むという
ん
ですか。
うん。
うん、ことが、あの、足を浮かせるポイントになります。それが、この姿勢ができてくると、グライドでスーッと、滑る時間が長く取れるので、
うん、
楽に泳げるようになります。
はい、
まあ、あと、水のかき方、蹴り方、手と足のタイミングとか、いうことも、確かにテクニックとして必要なんですけど、
はい、
これは、ちょっと言葉で言うのは非常に難しいのと、やれることがたくさんありすぎるので、ちょっと紹介しきれません。
はい。
うん。
もう、じゃあ、近場の誰かに学ぶか。
そうね。
Kさんに。
うん。
依頼を。
うん。うん。してください。依頼先は言いませんけど。
そうですね。
お近くのプールで、
はい。
ちょっと黒いそうな
人が、黒そうな人に。
泳ぎ寄ったら、
聞いてみる
僕かもしれない。
ああ、そういうことか。
うん。
黒いですよ。
はい、
はい。
まあ、持久力をね、高めることと、
はい、
その、まあ、浮き袋、まあ、浮く点を不振と言いますね。重心に対して不振と言いますけど、不振、
はい、
をコントロールするという、
うん、
上半身の不振をコントロールすると、
はい、
距離が伸びやすいですよ、ということですね。はい、あと、実際に距離が泳げてきた後は、タイムを縮めていくんですけど、
はい、
あの、タイム感覚っていうものを、 を体が覚える必要がありますので、
はい、
これは別に何メートルでもいいんですけどね、うん、じゃあ50メートルあたり、じゃあ40秒で泳ぐっていうのを決めとったら、
はい、
その40秒を続けて泳げれるように繰り返すんですよ、はい、でやっぱ繰り返してるとさ疲れてくるから、
はい、
じゃあ疲れてるこの状況でもどうやって泳げば40秒なのかっていうことも経験しておく必要がありますね。
なるほどね。体内時計を育てるみたいな。
そう。じゃあ、その、タイムを40秒、ちょっと難しいな、なんかばらつきがあるな、思ったら、じゃあ25メーターで20秒やったらどうなのかと。
うん、
もうちょっとばらつきが減ってくるぞと。うん。だけど、同じ20秒ができてきたんだけど、すごくしんどい時とそうでもない時があるなと、日によって。
うん、うん。
うん。なんかこの泳ぎ方にムラがあるんじゃないかなと。じゃあその泳ぎ方を把握するために、今度はストローク数、手の回数を数えてみる。
あ、
うん。まあ、できるだけストローク数は減らすことを長距離の場合は目指した方がいいと思いますね。
効率のためにね。
そうそう。はい、が少ないストロークで20秒で泳げるようになった。っていうね、はい、風に鳴らしていくといいかな。
うん、
あとちなみにね、今タイム、はい、ストローク数とか2つ出ましたけど、あと2つね、
はい、
管理できるといいんですけどね、
はい、
もう1つは運動強度の指標である心拍数ですね。
ほう、
はい、
泳ぎながらも
これを、うん、時々ちょっとこうプールサイドの時計見ながら6秒間測ってみて、
はい、
うん、
10倍して
そうで、心拍数をちょっと見てみると。
はい。
いうこと
ですね。これは、だいたい長距離泳いでるときはどのぐらいが目安ですか？はい、
そうですね。まあ、14ぐらいじゃないですか。
14?140
とか。140ぐらいでいいんじゃないでしょうか。
はい。
例えば、まあ、最高心拍数を200と考えた場合、
はい、
まあ、成人男性、20歳のね、
はい、
方だったら200ぐらいというふうに想定するんですけども、
はいはい、
140すなわちそれは 70% ということですけども、うん、70% ぐらいだったら有酸素運動としての、まあ、中程度ぐらいの強度かなと思います。
はい、
90% になりますと、もうかなりこれはスピード出してますよね。
180。
うん。それで続けてたくさんは泳げませんので、ね、うんうん、きっとダッシュしてる状態ですから、
はい、
それはもう乳酸もバンバン溜まってきますからね。
はい、
乳酸が溜まるちょっと手前ぐらいで泳ぎ続けると、一番ね、持久力は上がると言われます。まあ、AT 値と言うんですけどね。
AT。
AT。はい、AT 値、AT 値というところ。うん、まあ、だいたい14ぐらいかな。
わかりました。
うん。
じゃあ、そのぐらいの速さで。
京都でやってもらうといい。はい、あともう一つはね、
はい、
息継ぎの回数。まあ、ハイポと言うんですけども、
はい、
例えば、ハイポ2っていうのは2回に1回の息継ぎのことです。
は毎回右向いた時に
言ってるってこと。あ、そうそうそう、そういうことですね。
はい。
うん。まあ、それをハイポ3、4ってことを増やしてみるのもいいと思うんですよ。うん、うんうん。これも大体強度とね、
はい、
連動します、
うん。
例えば、強度が高くなると、脈拍が上がりますから、しんどいしんどいしんどい。はい、ハイポ4では無理、3、2と、どんどんどんどん。
はい、
呼吸の回数、頻度が増えるんですけどね。
走るのと一緒ですね、これは。
あ、そういうことですね。
に回数みたいな。
うん、そうそうそうそう。はい、うん。まあ、ハイポ4で泳げる強度で続けてみるとかっていうのも一つ手かなと思いますね。
ハイポ4で心拍数140ぐらいで、
うん。
はい。
のスピードが一体自分にとって25メーターあたり何秒なのかとかさ、もう、知っておくと、目標、1500メートルの目標タイムは、じゃあこれぐらいでいこうかな、立てやすい。
はい。
と思います。
はい。
ある程度泳げる方だったら、まあ、1500続けて泳いだことが何回かありますよって方が、ベストタイムを狙いたいんだったら、じゃあベストタイムよりもさらにじゃあ、うん、そうだな、うん、もうちょっと早いタイムを設定しておいて、
うん、
それを単純に30分割すれば、50メーターあたり何秒か出るわけですから、
はい、
そのタイムを徹底的に体に覚え込ませると。
いや、じゃあ、もう、ずっと同じ速さで泳ぐと考えて、
はい、はいはい、
それを小分けにした距離で練習してい
く。そういうことです。まずはそれをやってほしい。
で、またちょっとずつ伸ばしていけばいい。
そう、距離を伸ばしていく。うん、もしくはインターバルの、 休憩時間をどんどん短くしていくとかさ、うんうんうん、
ちょっとずつ追い込んでいく。
そうそう。で、この追い込んでいった時に、はい、あ、ちょっとハイポがどうしてももう2になってしまって、もう脈拍が、16、17まで上がってきたってなったら、ちょっとそれ上げすぎなんで、
はい、
それは焦りすぎということで、うん、ちょっと強度落としたいですね。
あまりね、急に高みを目指すと、
そう。
ね。
そう。
こけますから。
そう。
はい。
ですよね。
はい。
まあそういったところが、まあコツなのではないでしょうか。
はい。
はい。
今度は一回もうちょっと詳しくというか、その海の話も聞いてみたいですね。
ああ、そうですね。
潮の流れだとか。
外的要因大きいですからね。
その、相手に掴まれた時どうするかとか。
うん。そうですね。
ぜひ。
テクニックとスキルの話をね、しましたけどね。
はい。
テクニックっていうのは、自分の体だけで完結することなんですよね。
うんうん、今日のお話ですね。
そうそう。
はい。
で、スキルっていうのは、自分以外のもの、まあ、水泳のオープンウォーターでいうところの海の波であったりとか、
はい、
コース分けされてるわけじゃないので、隣の人がアタックしてきたりとか、はい、水飲んだりとか、いろいろありますけどね。
はい。
そういったところのスキルの練習もしとくといいと思うんですよ。やっぱプールでしか泳いでませんって人が本番に急に海に行きますと、テクニックはあるけどスキルはございませんのでね、
うん、
結構そこでね、エネルギー消費僕もしたことがありますのでね、
うん。結構怖い話も聞きますからね。
そう、上に乗っかられてね、溺れてしまうとかね、あるんだよね、
うん
うん。じゃあ次回もちょっとその辺の話を、テクニックスキルと絡めてしてみましょうかね。
はい。
はい、今日はこんなところでございますが、はい。あ、本日の〇〇をいきたいと思います。
はい、
本日は内転筋群をちょっとやってみたいなと。
内転筋群。
内ももでございますけどね。はい、内ももも筋肉は一つ二つではございません。
いっぱいいますね。
はい。
はい。今私はちょっと悩まされてる。
そうなんですよね。はい、猫さん、去年のね。
そう。
フルマラソン。
去年のね、完走した時の練習で、なんか痛くなったんですよ。
こう張ってるんですよね。
そう。で、そのまま、
そんな感じなんですよ。
治らずに今に至る。
ストレッチングなんかをすると、張りが強く出てくると。
そう。
なんですけどね。
そう。
この内転筋群でございますけども、
はい。
主な作用としましては、足を閉じる。
はい、
内転ですね、
はい。
もしくは内側に絞る内旋。
ひねるのね。
ひねり。
はい、
つま先内向き、内股の内旋ね、はい。いうところがありますが、まあその他にも股関節じゃないね。股関節。うん、
股関節の、
うん。股関節の屈曲。
はい、
まあ膝を上げる動作。なんかにも動員。一部されております。はい。
はい。
うん。でね、あともう一つね、直接的ではないのですが、例えば、はい、水泳のバタ足、バタバタバタ、キックね。
うん。
バタ足するときなんかにもね、動員されてます。というのは、うん、バタ足のときって内向き、内股のまま、
ああ、バタバタ。
うん、動かしますのでね。
はい。
うん。僕はね、股関節もね、伸展にもね、使ってる感じがするんですよ、自分の中では。
伸展。
ちょっと僕これ調べてないかわかんない。そう。で、
でも、
うん、これね、例えばね、解剖のね、本なんかだとさ、
はい、
股関節の伸展、大殿筋と、
はい、
ハムストリングス、太ももの裏側ですよね。
はい、
が、やっぱり、有名どこですよ。
はい、そうです。
うん。
そう。
確か股関節のね、伸展に内転筋の動員っていうのはね、僕見たことないですよ。
あ、そう。でも、うん、その、単純な伸展じゃないですからね。
うん。
また足してるときとか、
うん。
ちょっと内旋しながら伸展したら、うん、やっぱりちょっと動きましたよ。
ですよね。
今やってみたけど。
そうでしょ。
うん。
なので、内転筋ってさ、その股関節の屈曲伸展動作における、スムーズな動きを助けるための補助筋のような役割を僕はしていると思うのね。うん、
そうね。名脇役、ね。
そう。前回なんかにも紹介した 股関節外転筋の大腿筋膜張筋なんかも、
はい、
膝をが持ち上げる股関節屈曲動作において膝がまっすぐ上がるための補助として働いているところがあるんですよね。
はい。
うん。腸腰筋だけがもし働くと膝は外へ上がってしまいますから、それがまっすぐ上がるのは腸腰筋と拮抗する力を大腿筋膜張筋が入れながらやってるからまっすぐ上がってるんであってね。うん、まあそういったその股関節外転内転に関わる筋肉たちは、まあ脇役のような仕事をまあしてるのかな、
はい、そうですね。
うん、と僕は思ってるんですけどね。
はい。
うん。で、まあ一つ二つではないですよということで、まあ五つあるんですけども、一、
うん、
つは薄筋。
薄筋、薄い。
薄い筋。
はい。
ねえ。で、あと次が大内転筋。
大内転筋。
大中小の大ね。
はい。
はい。そして、超内転筋。
長い内転筋。
はい。
はい。
で、短内転筋。
短い内転筋。
はい。そして、恥骨筋。
恥骨筋。
はい。これ一番短い。まあ今、筋の長さの順に言ったかな。
長さ、白筋が一番長い。
そうそうそうそう。
はい。
ですけどね。
はい。
これ唯一白筋だけがね、二関節筋ですよ。
ほう
ほうほう。股関節および、
はい。
膝関節またいでおりますけどね。
股関節から、脛骨に。
そう、
はい。
その脛骨のついてるところが、まあ、芽側。
芽側。
はい。白筋と。
芽側炎っていうのに悩まされる人が。
ね、ランナーの方にも聞きますが。
はい、白筋と。
白筋と、方向筋と、
方向筋と、
半腱腰筋と。
半腱腰筋がつくところ
。がつくところ。この3つが集合したところ、芽側。
はい。見た目がなんか、その、足に似てるって言うんでしたっけ？
ガチョウの横顔に似ている。
横顔です
か？あ、違う違う。横顔やったっけ？
ガチョウの横顔に似てる足のとこってこと？
そうそう。
そう
確か、横顔やったような気がする。
あ、そうなんだ、
うん。
ガチョウってまたちょっとマニアックなとこ来ましたよね。
うん。そう。
ちょっとよくわかんない。
ガソク。
ガソク。
まあ、そのように、まあ、白筋は二関節筋であるということ。で、僕はね、
はい、
その白筋の役割としては、
はい。
長径靭帯に近いものがあると思うんですよね。
ほう。
長径靭帯も二関節ですから。
あ、そうですね。
うん。
外側バージョン、ね。
外側バージョンみたいな感じ。
はいはい、
があるかな、
うん。
で、その5つの筋肉の中でもさ、白筋なんかって、細長いんですよ。
そうですね。
そう。
薄いというだけあって。
そうそう。
はい。
で、あと、他の筋肉たちは比較的赤身でね。
うん、うん。
大内転筋なんか赤身でね。
うん。
ですよ。
赤いってことは、早い方。
うん、ああ、そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくてね。っていうのは、筋肉っていうのは、腱の部分と、
ああ、そういうこと。
うん。あと、筋腹の部分があるわけじゃないですか。
はいはい、
その、筋腹の割合が多い、
ね。あ、そういうことですか。
そうそうそう。
白筋は腱が多いってこと？
そうそうそう。で、細さとか、まあ、分厚さっていう意味で言うと、
はい、
筋力は、筋の断面積に比例するということですから。
はい、
まあ、まあ、強いということ、
はい。
そうそうそう。だから、白筋そのものが持つ張力、筋力っていうのは、
うん、
まあ、そんなにはまあ、ない、
うんうん。
断面積が小さいわけですから、ね。
はい。
うん。けど、まあ、大内転筋なんかっていうのは大きいですから。
うん。
うん、
強い。主役ですね。
そうそうそう。だから、その、5つの筋肉の中でも、まあ、主役、脇役みたいなのを、うまくバランスをとってる。
はい。
のかなと思いますね。うん、はい、まあ、猫さんのね、その、ストレッチした時の張りに関しては、そうですね、そういった内転筋群同士、
はい、
もしくは触れ合う他の筋肉たちとの筋膜の癒着であったりとか、
うん、
そういったことも考えられるのかなと思うんですけどね。まあ、筋肉の拘縮、短縮が続いているのかもしれないし、
うん、
うん、まあちょっとはっきりしませんね。
ね、
うん。
ちょっとしばらく、
うん、
いろいろやってみようと思います。そう。
まあ、あと筋肉が硬くなる理由としましては、スパズムと。
緊縮。
拘束、関節が、不正な位置にある場合に、周りの筋肉がこう固めてこようとするという緊張ですね。そういう拘縮もありますのでね。
関節の位置が、
前方変異してるのかもしれないしね、ちょっと、痛い方の足っていうのは、外旋気味ですしね、股関節の位置が少し不正なのかなという気もしますけどもね。まあそういうところですかね、内転筋群ですけどね。
はい。
はい。
また、私の足が良くなったら何が良かったかを、レポートします、
うん。そうですね。
はい。
はい。まあ僕の予想ではね、
はい、
拘縮、よりも、
なんだろう
スパズムかなっていう気がするんですけどね。
はい。
うん。
まあね、この K さんを夫に持ちながら、1年放置したっていうね。
もったいない感じ。まあ、それまでも今まで何回かね、やりましたけどね。単純なね、単純なストレッチではやっぱちょっとうまくいきそうないんですよね。
そう。
うん、そんな気がしましてね。やはり僕はね、筋肉というのはね、その筋肉の記憶を呼び起こすっていうね。
なんかかっこいいですね。
これ大事だと思う、ね。
漫画が一本書けそうですけど。
どういうことですか？
なんかの記憶を今呼び覚ます。みたいな。
っていうのはさ、
はい、
筋肉をさ、
はい、
意図的にっていうんですかさ、意識してさ、ビヤーンって伸ばすことできないじゃん。
伸ばせないですね。縮めれるけど。
そう。例えばさ、そうだな。太ももの裏側を自分で伸ばせれるけど、
はい、
その時に太ももの前側とか、股関節の前側で何が起こってるかというと、
はい、
収縮が行ってるからですよ。
そうです。
前が縮んだから後ろが伸びたのであってね。
全くだ。
そういうことじゃないですか、はい。でも、パートナーストレッチ、ペアストレッチの時っていうのは、
はい、
ね、どこも収縮させないで、まあ、収縮というか、はい、どこも張力を発揮させずに、リラックスしたポジションで、一つのとことかをストレッチングさせるわけじゃないですか。これって、まあ、不自然といえば不自然なんですよ。なんて言うんだろう。筋肉にね、体にさ、麻酔されてるみたいな感じ。自分は何もしません。動こうとしません。でも人の力によって筋肉を伸ばしていくって、
まあ確かに自然ではないか、ないか。
だからこれは、なんかストレッチはまあ大事なことの一つなんだけど、
はい、
あくまで、例えばスタティックストレッチをペアストレッチでやる場合は、筋肉を伸ばす以外の何者でもないんですよ。それ以上でもそれ以下でもないと。ということ。で、筋肉が短くなりすぎてて、何か問題があったら、それは効果的でしょう。
はい。
うん。けど僕はその筋肉の記憶を呼び覚ますっていうのはさ、筋肉自体が、まあ、はっきり言えば猫さんの体、脳そのものが、こういう動きをするときは、これぐらいの筋肉の長さがちょうどいいですよね。確かそうでしたよねっていうのを、思い出さないといけないの。
なるほどね。
プログラミングしないといけないの、もう一回。
もう一度。ちょっとずれちゃったわけか。
そう。だから一回、おそらく今は思うのは、この筋肉の張り具合じゃないと、何か問題を起こしますよねっていう体を思ってるのよ。ぐらいの負荷をかけちゃったのよ。
ごめん。
そうそうそう。もう大丈夫なんだけど、
はい、
もう筋肉はきっと臨戦態勢みたいな。
ああ。
いつでも来いみたいな。
どんどん緊張してるから。
そうそうそう。だけど、もうそれがどんな運動をしてもどうしてもこう張ってしまってるということは、やっぱ記憶喪失です。内転筋さんの記憶喪失です。
それで、危険だったあの時だけ覚えてるみたいな。
だからね、僕はそういう人には、やはりね、固有感覚受容器に働きかけるという、すなわち筋房水、腱房水に働きかけるような運動。
はい、
まあ、これ具体的に言うと、伸長性収縮を伴う運動をやっぱおすすめしたい。
何ストレッチでしたっ
け？ PNF ストレッチ。
PNF ストレッチ。そう
です
ね。ということで、あれがいいんじゃないかとね。あの、ワンダー、違う、レッグマジック。
そうそう。
レッグマジック風の動きを、例のバルスライドみたいなので、
やってもいいかなと思って。
開始しました。
ちょっとこのね、今、伸長性収縮って言葉出ましたけどね、
うん、
これ筋肉の収縮様式ということでね、
うん、
あの筋肉がこう、キュッと硬くなるときもいろんな硬くなり方がありますのでね、
はい、
力の入れ方の話ですけど ね。
あの、あれですね、ダンベルを持って二頭筋を緊張させるときの話でやりましたね。
そう。
持ち上げるときは短縮
性。頭頂性収縮の中に持ち上げるときは短縮性収縮。下げていくときは伸長性収縮、
はい、
同じ5キロのダンベルを持ってても、
はい、
曲げるときと伸ばすときとでは筋の長さが違ってきますので、はい、収縮様式が違いますよと。例えばじゃあ途中でずーっと止めてる、
はい、等尺、
うん、長さが変わらないから等尺性収縮、
はい、
胸の前で手を合わせて合掌してバストアップをしたいですねというエクササイズも等尺性収縮、はい、アイソメトリクスですね、
はい、
うん。あと何がありましたっけ？筋肉の収縮様式は、あと何がありましたっけ？
伸長性、短縮性、頭頂性。
頭頂性の中に短縮と伸長性がありますからね。
短縮、伸長、頭尺。
うん。
ここまでが頭頂性？
いかん、違う。頭頂性はの中に2つあって、伸長性収縮と短縮性収縮。とあとプラス等尺性収縮が他にあって
あそうか
あと等もう一つある等これはあんまり効かないですよね、あんまりないんですよね。
長さが変わらないときと張力が変わらないときと、
速さなんですよ。等速性収縮って話、
う
ん、筋が一定の速さで収縮するという様式がある。まあ、水泳のクロールのストローク動作がそれに近いと言われているというんですけどね。
はい。
うん。まあ、そういったことがありますよという。うん。まあ、これ一回しましたね、この話ね。
しました。
これ、ちょっとじゃあ次回またもう少し詳しくやりましょうか。というのは、今回みたいに、筋肉の状態によって、これ使い分けるといいんですよ。あとね、筋肉増やすときとか、
はい、
柔軟性出したいときもこれらを組み合わせるんですよ。
目的別使い方。
う
ん、
そう、
はい。
ちょっとまあご紹介しましょうかね。
お願いします。
うん。まあ今日はこんなとこでございます。
はい。
雑談のコーナーです。
はい。
はい。
なんかあります？
特にないです。
ないんですか？
はい。
あ、じゃあ本当雑談だけど、
はい、
アボカドと合わせてですね、
はい、
ポトスの話ね、
はい、
ポトスってあのご存知、あの
ポトフは分かる、
ポトフは美味しいけど、
うん、
ポトスはあの観葉植物の
100円ショップとかによくある、
ね、よく売ってる、
こう葉がちょっとまだらでさ、
そうそう、ハート型の葉っぱで
もうどんどんどんどん伸びていくっていう、
そう、ポトスね、
うん、
がありまして、
うん、
最近挿し木にしてるところ、
うん、
このポトスは元はといえば K さんのお家にあったんですよね。
100円ショップで買ってきた。
そう、100円ショップで K さんがなんか何個か買ったんですよね。何
種類か
買って
生き残ったのがねこいつだけ、
みんな脱落して、
うん、
ポトスだけ台所で、
うん、
葉っぱ3枚か4枚ぐらいでね、ひょろっと、
うんうん、
いたんですよね、
うん、
あれ全然伸びなかったんですか？
じゃあ伸びましたよ、だいぶ
伸びて4本になったの？
そうそうそう、
最初はじゃあ2枚ぐらいだったの？
いやそんなことはないけど、まあぼちぼち増えた
そうか、
うん、
そう、それを
元気、
私いつ変えたんだったかな、引っ越してきてからでしたかね、植え替えたんですよ、
うん、
きっと狭いだろうって言って、
うん、
そしたらまあ伸びる伸びる、
うん、伸びましたね。
ね、水やりしたし肥料もちょっとあげたからかもしれないですけど、うん、もう今葉っぱ20枚ぐらいになったね、
うん、
でしかもそれを ポトスって簡単に伸びるから、うん、増えるから、うん、ジョンって切って水につけといたらすぐ根っこ出るんですよね。で今2週間ぐらい経ってもう根っこ出てきたけどね。でそれまた植えたら肌にわーって伸びて。
本当に何が目的なんでしょうね、この人ね。
種の繁栄ですよ。
こんなに伸びて。
そう。でも去年これも一個凍らしちゃったんですよね。
ああ。まあいいですよ、一個ぐらい。
で、また今増やして。
ねえ、よく伸びるわ。
はい。すごい。植物すごいです。
何にも褒めてないけどね。
あ、そうなの？
勝手に
伸びてる。私心の中で今日もツヤツヤだねって。
ツヤツヤ。
よく伸びたね。
うん。
言います
けど緑大事ですよね、
うん。
運動環境にも大事なんじゃないですかね。
あ、そうなのか。
うん。スポーツクラブにも結構観葉植物置いてたりしますけど、ね。
あるかも。ちょっと適度にリラックスしますよね。見ると。
うん。
あ、いいな、みたいな。
いいんじゃない？やっぱその、酸素出してくれてるからさ。
あ、そうですね。
運動中に緑見たら、あ、酸素、酸素、酸素。今出して出して出して光合成してみたいな。
この二酸化炭素あげるから。
ね。
そうね。いいんじゃない？確かに、
うん。いいと思う。
本能ですね。
うん。
うん、
まあ部屋も。
ね。
和らぎますし、ね。
そうそう。
なんかね。
もうなんかね、現代って割と無機質だから。
うん。いいですね。
はい。
うん。
っていう話でした。うん、
僕昨日の DVD 見たんですよ。
何のですか？
プレデターズって。
プレデターズ。あの頭の長い人たちですね。人じゃないか。
それエイリアンね。それ
。あれ？エイリアンが頭長いですか？
後頭部が長いやつでしょ？エイリアン。
あ、そうそうそうそう。あ、プレデターズってもっと強そうな人たちか。
うん。なんかね、怪獣みたいな。
はぁはぁ。ほら、エイリアン対プレデター
みたいな。あるあるあるあるあるあるある
ある
。
あ、そうか。あれで最後に、あの、女の子に優しくしてくれたのは、プレデター。
プレデターの
方。あ、そうか。
プレデターは、なんか、その、宇宙船に乗ってやってくるんですよ。
はい。
うん。
はいはい。エイリアンはもういたんか、
うん。エイリアンはね、エイリアンってどこで生まれたんですかね。エイリアンの出身ってどこなんだろうか。わかりません、ね。まあ、エイリアンそのものも、まあ、宇宙人って意味ですからね、
うん
うん。プレデターの方がもっとね、はい、あのハイテク。
あ、そうなの？
すごい機械を、あのだって迷彩に、あの、透明になるんですよ。消えるんですよ。
広角機動
隊。あ、そうそうそう、みたいなやつ。
へ
だけど、目が良くないんですよ。
あ、そうなんですか。
あの、赤外線でしか、赤外線で見てるので、
ほうほうほう、
あの、人間が体温で赤くなってたら、あ、赤いのおるなって見えるんですけど。
ほ
う、うん、まあ、あとはその拍動、心臓の拍動を察知して、
うん、
あそこに隠れとるなって言ってる。あんなにハイテクやのに、あの、目だけは人間にものすごく劣るっていうね。なんかね、うん、そういうコンタクトレンズは作る技術がないんですよ。
あ、そうなんですか。惜しい、そこが弱みですね。
そう。なんかね、最近すごくね、
はい、
プレデターを見たくてね、
うん、
借りてみたんですけどね。
どうでした？
うん、面白かったですよ。
あ、そう。あ、何個かシリーズがあるんですか？
結構ありますよ。
あ、そうな。
一番最初のやつとかはね、あの、シュワちゃんが出てたのは1983年とかじゃない。
うーん、
僕3歳ぐらいの時にもうすでに森でシュワちゃんプレデターと戦ってましたからね。ターミネーターぐらいの時かな、あれ
って。そうなんだ。
1と同じぐらいかな。
シュワちゃんブレイクの頃ですね。
そうそう。ターミネーターの血液はね、
はい。
蛍光の緑。そう。
あれ誰にでも輸血できるんですか？そんなんじゃない。
輸血してるシーンはないですけどね。
そうなんだ。
うん。
なんかほら、危機に陥ったらみんなを助けれるみたいなのかと思ったけど。
うん、そういう技術もあるかもしれない。だから僕は昨日そのプレゼターの、
はい、
あの影響があってかですけどね、
はい、
今日自分が着てた服を見てみるとね、
はい、
もう、 ズボンも上着も T シャツも、どこかしら蛍光の緑が入ってました。
目が痛いです。うん、あ、プレデターの血が蛍光緑。光の緑、うん、ああ、
エイリアンの血。
ターミネーターじゃなくてね。
うん、ターミネーターは忘れて。
わかった。
うん、あと話がややこしくなるから。
プレデター。へえ。
エイリアンの、血もちょっと緑っぽいんやけど、
はい、
あれは、強酸性で溶けるんですよ、鉄が。
あ、はい、はい。
そうそうそう。ね。っていう。
まあ、血の色に似せなくてもよかったのに。
僕きっとあの色好きなんですよね。
結構持ってますよね。
蛍光緑多い。
ナイキのパーカーのステッチのところ、ステッチっていうんですか？
ナイキのパーカーの
内側のラインとかにこうピーって入って
る。だからそれ今日着てたやつやって
るから。そういうのいっぱい持ってますよね。
うん。結構トレーニングのね、道具とかもね、うん。
やる気が出る色なんでしょうかね。
好きなんかもしれない。
うん、
なんか。プレデターの地位が好きなのかもしれない。
それは困る。
うん。あと、アベンジャーズを見たんですけどね。
あ、もう DVD 借りたよって、もう見たんですね。
一応昨日見たけど、なんか半分寝てたからね。アベンジャーズの中盤からちょっとよくわかりません。
うん、寝るんですよ、この人。
うん。ちょっとよくわかってません。もう一回見ないといけないんですけどね。
はい。
まあ、まずまず面白かったですよ。
よかったです。
うん。ひっちゃかめっちゃかして。
アベンジャーズ。
うん、
アベンジャーズも何作目かですよね、あれ。
いや、何個かあるんですよ。
どれ借りたんですか？
去年出たやつですけど、
ね。割と新しいのですね。
そう。ですけどね。
うん。
面白いですね。
ね。
もう、アメリカって感じですね。ああいうのは。
細かいとこ気にしない。
そうそうそうそう。うん、ですけどね。
はい。
あんな風になれたらいいんですけどね。空飛んだりね。
ああ、
うん。早く走れたり。
道具がいるね。
うん。ね。
はい。でも大変そうですよ、ヒーローやるのも。
そうですか。うん、どなたかヒーローお友達いらっしゃるの？
アイアンマンがね。
あ、言ってた？
そう。
あ、そう。
結構しんどいで。なんか変なのに体蝕まれるし。
ああ、そうよね。
そうそう。
大変よね。
大変ですよ。
ね。ヒーローも大変。
そう。
ヒーローといえば、
はい。
北島選手が引退しますということでね。
そうですね。
水泳界の
ヒーローですね。
レジェンドですけどね。はい、すごいね。
ね。
なんかね。
歴史を作った方ですね。
うん。
超気持ちいいなんていうのは、これの楽しいところですね、きっと。
うん。
これ。目標構造の。
金メダル取ってですけどね。
まあね。
そう。
できた。のかな。
そう、
うん。
あれはインタビューで泣きそうになったから言ったんですって。
あ、なんかその裏側みたいなのありましたね。
うん、
そうなんですか。
今日引退会見してましたね。
あ、
平井コーチとね。
うん、ねこれからどんな活躍をなさるのか、競技じゃないところでね。
ねえ。まあ夏のオリンピックに向けて、
はい。
NHK 民放各社今から取り合いでしょ。
解説？
ああ、絶対現地行くでしょうから、レポート。すごい知名度だしね、やっぱり。
そう
ですね。うん。やっぱり体はもうかなり痛いとこだらけやったらしいですよ。
そうですか。
ね、気持ちを切らさずに第一線でやり続けるっていうのがね、すごいんですよね。やっぱり。
そうね。
その気持ちがすごいですよね。やっぱ怖いと思うんでね。うん、挑戦するっていうの
は。はい。
うん。
全然ダメだったらとかね。
そうそうそう。
大怪我したりとか ね。リスクいっぱいありますから。
うん。
うん、でもすごいですね。
うん。まあよくオリンピック行く人がさ、
はい。
目標聞かれてさ、
はい。
目いっぱい楽しんできますとか言ってさ、
うん、
言ったりするけど、
はい、
それについてまたいろいろ言う人いるでしょ。国のお金で言ってるのに、楽しむってどういうことや、みたいな。
はい、
いやいやいや、みたいな。あんたの楽しむとレベル違うから、みたいな。ねえ、まあ。誰が苦しいトレーニングをやってきて、ど緊張する 本番の時に、あんたやったら失神してるわ、みたいな。やることやってきた人やから、あそこへ立った時に楽しめるんであってね。
悔いがないぐらいやった人ですもんね。
そう。まあ今日の4つの目標行動の話になるけど、やっぱり楽しむって中にも価値観が違うんだね、いろいろ。
そうですね。
緊張感を楽しむ人もいますから。うん。
そうね。
そんな、街に繰り出して買い物して楽しんできますって言うのとは違うんですから、はい、旅行じゃないんで、そんな本人よく分かってます
けど、ね。鉄棒で遊んで楽しいとは違います、
ね。違いますからね。すごいプレッシャーなのでね。
うん。でもやっぱりそのトップレベルの人たちとの、
うん、
と一緒に泳ぐっていうことも多分すごい興奮することだし、
ね、競うという。
そうそうそう。やっぱりいつらはすごいみたいなのね。もし、
あるんかな、
うん、そういうハイレベルな楽しみ方をきっとしてるんです
ね。あの人たちにしかわからないんでしょうね、やっぱり。う
ん、ね、
うん、まあ、うちの目標としましたオリンピックまでにテレビを買うということですね。
そうですね。
はい。それが今年の夏の目標でございます
けどね。
はい。はい、あと4ヶ月。
4ヶ月。
あと4ヶ月で、はい、うちはテレビを買うために、
はい、
まあ、万全の調整をしていこうと。コンディショニングを。
もう引っ越ししないといけません
よ。整えていこうと。はい。いうふうに思っております。
はい。
はい。
決意表明もしたところで。
はい。今日は以上です。
この辺で。
はい。
ツイッターやってます。
ツイッターをやってます。
はい。ゼロから始める体づくり。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
ご意見、ご質問。
ありました
ら。など。
うん。
はい。はい、スポーツに関わらなくても構いません。
構いません。隣の犬がうるさいですが、みたいなのはやめてください。それはちょっと知りません。
はい。
はい。はい。
お願いします。
はい。
はい。じゃあ。
また来週です。
さようなら。
さようなら。